お運びをいただきましてありがとうございます。ご主君浅野匠の神長野利口の敵を歌う者と吉良の様子を探る赤穂浪士、中に浪士の一人三村次郎左衛門兼常は薪割り屋となり吉良の動静を伺いました。まあこの薪割り屋という、ご商売があったんですね。大割りと名付ける柄の長いやつ、また小割りという柄の短いもの、この二丁の斧の先に薪割り台をくくりつけますと、これを肩に担いで三村兼常薪割ろう薪割ろうと、まあ、流して歩きましたけども、この昔は妙なというか、まあ、一風変わったご商売もいろいろありまして ね、その中に、耳の垢の掃除をするだけのご商売があったんだそうですね。耳かきを何本か持ちましてね、耳の掃除をいたしましょうなんて、おすまねちょっと俺にもやってくんねん。ありがとう存じます。いくらなの？それがですね、お代はね、上中下とございます。おどう？てと何がい？ね、その上っていうのは、よっぽど丁寧にやってくれんのか。言えそうじゃないんです。上と申しますのはね、耳かきの先に金がついてるんです。先に金がついてんの？まあそれは、景気がいいね、贅沢だね。で中っていうのは、象牙なんでございます。で最も安い下っていうのは釘のお尻、そんなものでやられたんじゃ、これたまったもんじゃありゃしませんけども、ね、その兼常ね、教師も差し掛かってまいりましたのが本所の緑町。その当時この江戸でも名人と評判の刀研ぎ師竹谷喜一光信の裏手、あの薪割り屋さん、お願いします。女中さんに声をかけられ、ありがとうございます。大きな斧を手に後に下がった兼常が、あいっぱ気合いと同時に物の見事に次のやつをまた立てかけますと、あいっぱいっぱいっぱと次から次にと割っていきます。縁側に腰を下ろしながらタバコを食い出し、何気なくぼんやりとこれを見ておりましたのが主の竹谷光信。驚いたね。まあいい気合いじゃねえか、本当にな。おうまい。お海、お海よ。これは親方でございます。あのご見物ならばどうか黙って見ていてほしゅうございます。途中で大きな声を出されますとかえって手元が狂います。で、あらそらそらすまなかった、悪かった。言えねえ。まあうちにもよ、薪割り屋さんは随分と来るんだけどね、お前さんみてえな名人はなかなかいないよ。まあまあとにかくいいからこっちに来てね、一服屋つくんだな。おお、あのな、茶を持ってきな。まあ遠慮しねえでさだ、時にお前さんお名前は何ていうの？はい、薪割り屋の次郎兵衛と申します。あ、そうかい。言うね。この名前なんていうものはあんまり長いと気が利かないよ。ね、どうだい、そいつを一つ縮めてさ、薪次郎さんというのは、薪次郎、結構でございます。お願いをいたしませんじゃね、そう呼ばしてもらいますよ。それからね、次郎さんがまたちょっと縮まっちゃったけどね、あのね。できることなら明日からさ、昼飯の済んだ頃合い見計らって来てくんねえか。え、いやまあ大した理由はねえんだけどもさ、おめえさんが「えい！」ってかけるその気合を聞くと胸がスーッとするんだね。食後にはうってつけなんだよ、遺産みてえなもんなんだから、どうかよろしくお願いします。でね、明日は別にね、人相見というわけじゃねえんだけどよ、仕事のメッキも違わねえが。